はようございます。はじめの祈りを捧げます。恵み深い天のお父様、感謝いたします。こうして5月の最初の聖書の朝を迎えることができて、雨の中にありますけれども、お守りくださって愛する兄弟姉妹たちと共に礼拝を捧げることができますから、ありがとうございます。神様、今からあなたの御言葉を語ります。語るものを強め助けてください。聖霊様がこの間のうちにも、また聞く一人一人のうちにもお働きくださいますようにお願いをいたします。同じ時間にもたえております諸教会の礼拝を、あなたは豊かに祝福してくださるようにお願いします。世界中であなたの皆が崇められますように、またあなたの御国が来ますようにと祈ります。クリスチャンの一人一人がさらに信仰を強められ、成長が与えられて、それぞれのところで使われたところでイエス様を証しするものとしてくださるように心からお願いをいたします。今日いろんな事情で集えない兄弟姉妹がおりますけれども、それぞれのところで主を覚えて過ごせるように、また再び主の御股に来て共に礼拝を捧げることができるようにと祈ります。主よ、ここに基盤の教会が建てられておりますが、教会が地の塩を世の光としてのその使命を果たしていくことができるように助けてください。長く休んでいる兄弟姉妹たちの上に主の顧みを与えください。今からの時間、すべてあなたの御手に委ねます。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。大型連休、今日までの方もおられるでしょうか。皆さんは、この休みをどのようにお過ごしになられたでしょうか。私たちは出かけることはありませんでしたけども、長崎に住んでいる息子たち家族が孫を連れて3年ぶりに帰ってきました。もう5歳になるんですけれども、3年間のね、こうブランクがあるので大丈夫かなと思ってたんですけども、すぐに親しくなって一緒に遊ぶことができて、良い時を過ごさせていただきました。まあね、5月というのはいろんな人が移動をしてますよね。まあ、今日休み連休で出かけてる方もおられて、お休みの方もおられますけども、まあ、帰省する人もおれば旅行に出かける人たちもいるわけですが、私はこう考えながらですね、思ったんですけども、寂しい思いをしている親御さんもいるんじゃないのかなっていうふうにも思いました。というのはですね、家を出て、いろんな事情で自分から出て行った人もおれば、もう感動されて家から出て行った人たちもいるでしょうし、なかなか家に帰ってこない、ね、そういう息子や娘が、いると思うんですね。まあ、子供は子供でなかなか帰りづらいっていうか、そういう子供さんたちもいるんじゃないのかな。親は帰ってくるのを待っているんだけども、なかなか、帰れないっていう人たちも おられるんじゃないのかなと、まあ、そんな思いをいたします。帰ってくるってことは幸いなことですね。今日皆さんもよくご存知の、法と息子の例え、を先ほど読んでいただきました。皆さんもよく知っているところですよね。福音書の中の福音書とも言われていますし、世界で最も偉大な短編でもあると 言われている箇所です。私たちはもう何度も聞いてよく知っているところですよね。前もお話したかも分かりませんけども、ある牧師さんがですね、刑務所の中に出会いしてた方ですけども、そこの看守の方が、先生今日はどんなお話ですかって聞かれて、いや今日はあの法と息子のお話をしたいと思いますって言ったら、それちょっとあの他の話してくれませんか、もう24回もうその話は聞いていますまあそういうですね、あ言われたっていうことを聞いたことがあるんですけども、もう刑務所で一番のそのお話はこのね法と息子になるのかなと思うんですが、まあそういうふうにこう言われたということを聞いたことがあります。もう皆さんも本当に何度も聞いてるお話かなと思うんですね。でも私はここ読みながら、法と息子の姿はかつての私の姿だったなと、まあそういうふうにこう思うんですね。皆さんも多分この話は、自分と関係ない話ではなくて、かつては自分もこのようなものであったのかなっていうふうに思わされるところではないのかなとこう思います。先週私たちは失われた羊、失われた銀貨のところをこう学びましたが、まあ、その続きですね、後半ですよね。で失われた息子、まあ失われた二人の息子っていうふうにも言われるところがあるんですが、今日はまあお兄さんのことも本当話したいところですが、時間的な関係があるので弟の方向を見ていきたいなとそのように思っております。で今日もですね、先ほど読んだところから3つに絞ってというか、3つのことを分かち合いたいと思います。ここからおっしゃれることは何だろうか、もう言うまでもなく、この出てくるお父さんというのは神様のことですよね。そして離れていった息子は私たち人間であるということをもう私たちは知っています。そういうことも覚えながらこのところを分かち合いたいと思うんですが、まず一番目はですね、神から離れてしまった人間の悲惨さというものが書かれているように思うんですね。先週私たちが学んだ2つの例え話と違うのは、この息子は自分の意思で父のところから離れて、いった離れてしまったということです。羊飼いの羊はちょっと迷ってね、まあ、出て迷ってしまったっていうことがあるんですけども、この息子は自分からその意思で、自分の意思で父から、離れていった人でありました。聖書は、お父さん私に財産を分けてくださいと、願って財産を分けてもらって出て行ったと書いてあります。普通財産っていうのは、父が死んで、ね、その遺産を相続するっていうか、財産をこう長男と、まあ、息子で分けるわけ、その人数で分けるわけですけれども、まあ、この息子さんはまだ生きてるわけですから、無理なお願いをしてるんじゃないのかなっていうところです。まあ、お父さんはそれを良しとして、まあ、財産を分けてあげたわけです。でその息子はその財産を持って遠いところへ旅立ったということであります。まあ田舎から都会の方に行ったっていうふうにも言えるかも分かりません。で、その生活ぶりが書いてありますけれども、なんかいいようにいい方向に行ったっていうよりも、なんかどんどんどんどんこう悪い方向へ行ってしまった姿が書かれています。神様から離れてしまった人間の悲惨さ、それのまず一つはですね、良きものを失っていく生活ではないでしょうか。この息子は自由を求めて遠い国に旅立ったのであります。ところがどうでしょうか、父の目が行き届かない中で飲む打つ買うの 生活を送りました、たくさんのお金がどんどんどんどん減ってきて、その財産を全部使い浪費してしまって使い果たしてしまったというのであります。それと同じように、神様から離れてしまった人間は神様から与えた良きもの、それは命であり健康であり時間であったり、またお金をどういうふうに使うかということも含むと思うんですが、神様から離れてしまった人っていうのは、その良きものを自分のために、自分の欲望のために浪費してしまう、そして失っていくという、そういうことがあるんじゃないかなとこう思うんですね。良きものを、神様から与えたものを失っていく、そういう方向性。二つ目は、とことんまでなんかこう、降下していくというか、落ちていくというか、そういう生活へとなっていくんじゃないでしょうか。人生には予期しないことが起こるものであります。まあ、病気もその一つであるし、あるいは経済的な困難に陥るということもあるでしょう、地震もあります、いろんな災害もあります。この息子は予想もしなかった飢饉に遭いました。お金を全部使い果たしてしまった、だけども大変なのに、さらに追い打ちかけるように飢饉になってしまって、食べるものにも困り始めたとあります。どうしたかというと、ユダヤ人の大嫌いな仕事である豚の世話をしなければならなくなったとあります。そして豚が食べるイナゴ豆をで、ね、その皮上を満たしたいほどになったと、書かれてあります。本当にどんどんどんどんなんかこう、とどまるところがない、ストップするところがないような、なんかどんどんどんどんもう豚の世話をしないといけないような生活へと陥った。もしかしたらもうお腹が空いて人のものを取って、食べたかもわからない、まあ、その辺のことを書いてありませんけど、もうひもじくなったらもう何でもしてしまうようなね、そういうところへとなりますよね。そしてもう一つは、3番目は、誰にも相手にされない孤独の生活へとなりました。お金があるときには人も寄ってくるのであります。でも落ち目になってくると、誰も寄ってくれない、誰も顧みてくれない。ある意味社会っていうのは、冷たいものかもわかりません。いい時はチヤホヤしてくれたり寄ってきたり、何か利益があれば寄ってくるかもわからないけども、何もない、失ってしまったらね、もう今日のところもですよね、誰も彼に与えてはくれなかったとこう書いてありますよね。そのような時、一番孤独を、覚えるのではないでしょうか。一人ぼっちだ、このまま生きてても仕方がないみたいな、そんな気持ちに彼はなったんじゃないかなとこう思うのです。これが、神から離れてしまった人間の姿ではないでしょうか。さて、大きな2番目のポイントは、そのような危機の時が実は転機になるんだと、あるいは好機に変えられていくんだということではないかと思うんですね。今日の箇所には、我に返って というそういうところに落ちてしまって、孤独、誰も助けてくれない、もうダメだ、もう終わりだという、そのところに落ちて初めて彼は我に帰ることができたのであります。17節、我に帰った、いろんな訳を見ると本心に帰ったというのもあります。ある人は宗教心と良心が目覚めたというふうにもここを説明いたします。人は自分自身に対して、世に対して、全てのことに対して絶望するときに、暗闇を体験するときに、そこから神様の恵みが見えてくるようになるんじゃないんでしょうか。とことんまで落ちぶれてしまったその時に見えてくるものがありました。何が皆さん見えたんでしょうか。何が光となってきたのでしょうか。それはお父さんの家を思い出したということです。父の家の豊かさを思い出すことができます。父のところにはパンのあり余ったり宿人が大勢いるではないか、かつて自分がいた生活をしていたところ、お父さんがいて、そして素晴らしい環境があった、そこをもう一度、そこから離れてもう全然そういうところを顧みなかったのに思い出すようになった、それを見るようになったということではないかと思うんですね。そして二つ目は、自分の貧しさや無力さ、罪深さが見えるようになりました。そうして初めて自分の愚かさに気づいたのであります。ここから皆さん悔い改めが始まっているんです。彼は言ってますよね、天に対して罪を犯した、父に対して罪を犯したと言おう、もう息子としてではなくしもべとして雇い人の人にしてくださいと言おう、そのように言っております。天に対してというのは神に対してということですよ。神に対して、なかなか神に対しての罪の意識っていうのは多くの人が持てないところだと思う。人に対して罪を犯したとは言えるけど、天に対して、神に対して罪を犯したっていうこの、点は普通の人はなかなか持てない認識ではないでしょうか。罪っていうのは皆さん神に対してするものですよね。まず第一、この人はそのようにここで告白をしています。宗教改革で有名なカルビンという人は、神の認識があってこそ初めて自分を知ることができると言いました。神を知ってこそ自分の姿を知る。お父さんを思い出した、豊かなそのまた自分を愛情を注いでくださったお父さんを思い出した、神様を知るということが自分をまた知っていくことなのであります。彼は自分の力の頼りにならないこと、また他人も頼りにならないことに気づきました。自分も頼りにならない、他の人も頼りにならない、それに 気がついたのではないでしょう。我に返って、さて三つ目です。今日の聖書の箇所のもう本当に中心になろうかと思うんですが、帰りを待つ父の姿、これは本当に聖書にこういう箇所があってよかったなって思うような箇所です。親に帰った息子は雇い人の人にしてもらおうということで帰ろうとしました。方向を変えました。もう皆さん、悔い改めっていうのはもうさっきから、さっきにもあったということを言いましたけども、ここにも悔い改めの姿を見るのであります。方向を変えたからです、ね、悔い改めっていうのは方向を転換するっていうことでしょう。父の方に、父の家の方に向かおうとして決心をして帰ろうとしたのです。もうそこにこの人の息子の悔い改めが始まっていると言っていいんじゃないでしょうか。彼はどんな思いで帰ったのでありましょうか。父は許してくれるであろうか、受け入れてくれるだろうか、そんな思いを持って帰ったのでしょうか。最近ある中華誌を読んでおりましたら、彼は父が許してくれると信じたから帰れたのだと書いてありまして、ああそうなんだと思いました。許してくれる、父は受け入れてくれる、信じることができた、それで帰れたのかな。私たちもね、さっき言った子供たちいますし、私たちもかつて子供たちで家に帰ることがあったでしょうけども、帰るところがある、迎え入れてくれるところがある、許してくれるところがあると信じることができたら帰れるのだと私は思うんですね。帰れ、なかなか帰れない、許してもらえないだろうな、そんな思いがあればなかなか帰ることができないんじゃないかなと思うんですけども、いかがでしょうか。彼は帰ったのであります。とぼとぼと家に向かって進んだのであります。さて、お父さんずっと待っていました。ここが聖書のすごいところかなと思うんですね。ずっと帰ってくのを待ち続けていた姿が書かれてあります。そして息子が姿を見せた時に走り寄って、走り寄って抱き、そして口づけをしたと、何度も口づけをしたというふうにも、説明されるところであります。無条件にこのお父さんは息子を受け入れたのです。この姿こそ私たちに許しを与える神の愛の姿であろうかと思います。走り寄る神、服部明先生という方がそういうタイトルの説教をされました。走り寄ってくださる神様、帰ってくのを待ち望んで待って待って待って、そして走り寄ってくださる神様であります。彼の 父さんのその大きな愛が子供に伝わりました。そして彼は悔い改めをさらに導かれました。さらに悔い改めと導かれました。21節を見てください。先ほど18節で見たところですが、お父さん、私は天に対しても罪を犯し、あなたの前に罪のあるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。先ほどの18節19節のところと同じですが、言ってない言葉があるんですね。雇い人の一人にしてくださいっていうところがここにありません。多分話のもう途中でお父さんが次々とその全部言うまでに全部言う前にもうお父さんは受け止めているし、ね、子供として扱っていますよね。雇い人の一人にしてくださいという気持ちを持っていたけれども、お父さんは自分の息子として受け入れています。上等の服を持ってきなさい、指輪を、ね、手に指輪をはめさせます、足に履物を履かせなさい。これ全部子供を愛する子供に対する指輪というのは判を押すときに使うものです。まあ、実印のようなものです。息子だけに譲ることのできるものです。それをはめさせました。足に履物を履かせなさい。まあ話で帰ってきたようでありますよね。履物を履かせなさい。奴隷じゃなくて、奴隷は履物を履きませんでした。息子として、迎え入れている姿がここに書かれてあります。そして肥えた子牛をふふって、おいしい料理を出してあげなさいと言うのであります。お父さんの喜びがここに表されていますよね。あの失われた羊、失われた銀貨の時に喜んでくださいと近所の人たちに声かけたと同じように、ここでももうお父さんの帰ってきたことに対する喜びが満ち溢れていると思います。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだからと書いてあります。死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、ここにお父さんの喜びの中心があるように思います。見つかった、喜んでいる姿をここで見るのであります。はじめに言いましたように、ここのこの父親の姿は神様の姿であります。神様から離れた人間が帰ってくるのを待っている姿であります。我に気づき、そして神に立ち返ろうとしている人間の姿、悔い改めている姿を見ることができます。愛する兄弟姉妹、神様は私たちが悔い改めるから愛してくれるのでしょうか。悔い改めるから許してくれるのでしょう。 条件付きなのでしょうか。時々そのように言うこともあるし、受け止めることがあるか。神様の愛が分かってこそ人間は本当に悔い改めることができるのだと私は思います。神様の愛が注がれている、それに気づくことが私たちを立ち返ることのできる道なのだと思うんです。ごめんなさいと言える道なのだと思うんですね。そのことをおっしゃるのではないでしょうか。終わりますが、一つの話をして終わります。以前ですね、大阪で、ケズックコンベンションっていう大きな大会がありまして、いろんな方が証し者に立ちました。でその人の一人にですね、郭豪樹さんっていうね、方がサクソフォンを吹く方で、そして証しをされました。この方はですね、パンクズ牧師で有名な郭邦雄牧師先生の息子さんです、牧師の家庭で生まれましたって証になるんですが、まあお父さんは非常に有名な方で、本当にいろんなところに出かけていって熱くイエス様のことを伝えた人のお一人ですけれども、まあ教会の方も息子さんだから将来は牧師に、なってくれだろうなっていう期待をしてたそうですが、彼はもう父に反発してですね、もう悪いことをいっぱいします。で親に、父親に感動されてしまって家を出て行った人であったそうであります。まあ都会の生活でしょうけれども、夜の世界にどっぷり浸かりました。もちろん飲み、うつか海、そういう世界ですよね。そういう中でもジャズバンドのマスターをしながらサックスフォンを夜の その飲み屋で演奏するみたいなこともしてたそうですけども、彼がどうして立ち直れたかというと、彼と出会った女性、後に奥さんになる方ですが、その人の出会いがあったそうであります。彼のために祈られました。祈りました。もう神様なんかいるもんか、神なんか信じないよというような生き方をしてた人なんですが、奥さんの、その女性の人を通して、奥さんを通してどんどん神様の愛が分かってきました。そして今日の方と息子ではありませんけれども、少しずつ心が温かくなってきて、クリスチャンにもう一度信仰告白をするようになりました。で進学校にまた行き出して牧師になった人で、証しを、そういう証しをされました。今ですね、この人の息子さんですね、だから各国を牧師の孫、同じ名前で牧師をしてるんだそうです。三代目すごいですね。同じ名前、各国をという、その豪樹さんのお父さん、ね、で息子で、そのまた子供が牧師を、奈良の方だったと思うんですけども、されているとお聞きしました。宝刀、息子、娘、私たちの前にたくさんいると思います。またこういう話もいっぱいあると思います。神様は走り寄ってください。神様、 悔し砕けた心を受け入れてくださる方、有志の神様であります。この後聖餐式を受けますけれども、そのことも思いながら今日は共に聖餐の恵みに預かりたいと思います。お祈りいたしましょう。神様、今日は失われた息子のお話、たとえを共に学ぶことができました。あなたから離れてしまった人間の姿がどんなに悲惨な結果を招くかも学びました。私たちもかつてそのようなものでありましたけれども、あなたの愛を知って立ち返ることができました。神様、あなたの大きな愛をもう一度覚えてありがとうございます。感謝します。主よ、どうぞ多くの人があなたから離れて歩んで生きております。あなたに立ち返ることができますように、待っていらっしゃる神様の愛に触れることができるように、そして立ち返ることができますように、神様から与えられたその賜物を持ってそれを有効に使うことのできるその人生へと神様がお救いくださるようにと心からお願いを申し上げます。今夜の感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。